沖縄県のある離島で生まれ育った玉城茂さんは、網元の父親ととても優しい母親、それに8人兄弟に囲まれ、楽しく不自由のない生活を送っていました。茂さんは幼い頃から学校の先生になるという夢を持ち、13歳の時にそれを実現させるために沖縄県那覇市の県立第二高等女学校へ進学することになりました。女学校への入学を心待ちにしていたある日、一緒にお風呂に入った祖母が胸のところの皮膚が白くなっているのに気がつきました。そこで親戚の医師に診てもらったところ、ハンセン病を発症していることが分かりました。それで女学校への入学を諦めなければなりませんでした。それからの7年間、家族や親戚に大事にされて生活していました。20歳の時、ハンセン病かどうか調べる検査が全国で始まりました。もうすっかり茂さんのハンセン病は治ったものと思っていた祖母は、茂さんを診察してくれるように頼みました。茂さんは怖がることもなく医師の診察を受けました。医師は沖縄県のハンセン病療養所愛楽園への入所を勧めました。でも茂さんはそれを断りました。すると次に鹿児島県鹿屋市にある敬愛園への入所を勧めてきました。それもきっぱりと断りました。断ってすぐ敬愛園の園長からの手紙が茂さん宛に届きました。ここでももちろん断りましたが、それからまたパンフレットと手紙が送られてきました。パンフレットにはお茶やお花の稽古をしている写真が載せられていました。また手紙には、2、3ヶ月したら帰れるから早く直して家に帰ってとか、あなたはリーダーになれる存在だからと書いてありました。それらを繰り返し読んでいるうちに、茂さんは敬愛園に行くことを決意しました。苦労しながらやっとの思いで敬愛園に着くと、すぐにお金を全部取り上げられ、わずかな円でのお金を渡されました。着ているものも全部消毒に持っていかれ、入園者用の着物を着せられました。そして1388という入園番号をつけられました。また解剖承諾書や監禁室に入れる罰などが盛り込まれた規則に無理やり判を押さされ、恐ろしいところへ来てしまった、あの手紙に騙されたんだと後悔しました。はじめのうちは納得できないことについて職員に抗議しました。でも先輩入所者から慣れることが大事だと言われ、また監禁室に入れられることも怖くて、だんだん抗議することを諦めていきました。園で生活するうちに、茂さんのように騙されて入所させられた人が多いことも分かってきました。乙女寮という女子青年社で12畳半に8人から9人で同居生活が始まりました。茂さんたち入所者は治療どころか強制労働をさせられました。大正天皇の妻の碑を建てるための工事もその一つでした。下の谷から石や土を運び、小さな山を作り、そこに碑文が彫ってある重たい石を人間の力だけで運んだのです。それに続けて深い谷に橋を架ける工事もさせられました。冬の時期には氷が張った谷に無理やり入らされて作業をさせられることもありました。ハンセン病患者は末端の感覚がないので、 怪我をしても痛みを感じません。そのため手当てが遅れ、手や指、足などに障害を残す人がたくさんいました。入所した頃から親切にしてくれた人に勧められて、22歳の時、青年団活動をしていた男性と結婚しました。12畳半の部屋に4組の夫婦が一緒に暮らすという惨めな生活でした。結婚して子供ができたら沖縄に帰って産めばいいと縁から逃げることを考えていた茂さん夫婦は、子供ができないようにする手術を受けませんでした。翌年、しげさんは妊娠したことに気づきました。園の職員に気づかれないうちに沖縄に帰って子供を産もうと考えたしげさんは、職員に何度も沖縄に帰りたいので、入所するときに預けたお金を返してくださいと言いに行きました。しかし、あの金は返すことはできない。どうしても帰りたければ歩いて帰れ、泳いで帰れとひどい言葉を投げつけられるばかりでした。歩いて帰れるところなら夫婦で脱走して外で子供を産むのにと悩んでいるうちに、妊娠していることを園の職員に知られてしまいました。もう妊娠8ヶ月に入っていましたが、夫が赤ちゃんのことについて相談するため故郷に帰っている間に、とうとう園の病院に呼び出されて手術台の上に乗せられました。麻酔注射もされないまま手足を台に縛り付けられて手術が始まりました。あまりの痛さに気を失い、意識が戻った時には黒々とした髪の毛も生えた赤ちゃんが手術用の盆の上に乗せられていました。そして看護師さんが水で濡らした熱いガーゼで赤ちゃんの口と鼻を押さえました。赤ちゃんは手足をバタバタさせていました。そして別の部屋に連れて行かれ、もう二度と帰ってくることはありませんでした。このような強制堕胎が全国の療養所で行われていました。ある日、看護師の仕事を手伝っていたしげさんは、医局の下の倉庫でホルマリン漬けの赤ちゃんの死体の入ったガラス瓶がずらっと並べられているのを目にしました。その中に自分の名前が書かれているものがあったことに、しげさんは衝撃を受けました。いたたまれなくなったしげさんは仕事を変えてもらい、二度とその部屋に行くことはありませんでした。次第に太平洋戦争が激しくなり、前にも増して厳しい生活が続きました。1945年8月、ようやく戦争が終わり、次の年に日本国憲法が制定されました。それにもかかわらず、入所者の生活は依然と変わらないどころか、強制隔離や強制堕胎が強化されていきました。そこで入所者たちは自治会を作り、国に対して雷予防法による隔離をやめるように求める運動を起こしていきました。それによって園内の生活は少しずつ改善されていきました。しかし最も望んでいた隔離政策の廃止は1996年まで実現されませんでした。隔離政策は世界的には1950年代に見直されていました。1996年、ようやく雷予防法は廃止されましたが、国は過ちを認めることなく、 差別偏見は続いていきました。そこで茂さんは雅子さんや時さんとともに裁判を起こしました。苦しい裁判ではありましたが、多くの人々の支えによって裁判に勝つことができました。茂さんはそれまでの自分を振り返って、人間であって人間でなかったと語りました。茂さんは自分のような悲しい思いをする人を再び出さないために、人間は人間として生きるべきだということを多くの人に今も語り続けています。おしまいです。ありがとうございました。